です。日付は2022年2月5日です。2月3日が節分ですから、これにて失礼しました。新しい年を迎えましたね。いろいろありましたよ。だからこのバイロンレディオで何を収録してきたかっていうのは特に今のところ聞き直してなくて、自分が何を言っていきたかったかなっていうことに関してのテーマをまあ自分なりに決めて、そんな計画的という失礼しました、計画的という感じではなく、まあ、進めてきてます。そして今回、ちょっとラジオにしてみたいなと思ったことは、まあ、社会主義と、クリエイティビティというですね、このことに関して、これをテーマにお話を、したいなと思い、今回2022年2月5日のバイロンレディオを収録しています。ですね、いろいろありました。アセンションと言われる非常に高次元なもの、3次元からまあ4次元通り越して5次元へと至ろうとする次元上昇というやつですね。これは何かというのは、まあいろんな人が YouTube でやらアメブロやらツイッターやらで言ってるから、まあご存知の方は多くいると思います。それをどう、それぞれの人々がどう捉えてるかっていうのはもう本当に全然バラバラだし、まちまちだし、間違えてたりもしますよね。それはだから同じような似たようなことはどこで起きてるかっていうと、まあ、聖書という聖書と書かれて取りまとめられたものが日本では多く、手に入れることができますが、聖書の中に例えばアゼキエル書とかヨハネ書とかミカ書とかいろいろなその人が書いたいろんな文章が載ってるわけです。で、単一の人が書いたものではないから、いろんな意見があったり、ここ矛盾してるんじゃないとかいうことも多く見られますね。ただ歴史的な出エジプト記とか、あとはまあ呼ぶ記なんて、そういうものに関してはまあね、いろいろなことがあるってわけじゃなくて、単一で、書かれてます。あとは今が黙示録の世紀末の時代だと言われているのは、まあ、ヨハネの黙示録、ヨハネだけが書いたものである。その他の人は予言というのは受けていない感じですね。ちなみに予言というものも非常に面白くて、例えばまあ超能力者で予言者だっていう予言は預かるっていう単純な魔みたいな字2つ重ねる、あれが予言ですよね。で、聖書の予言っていうのは預かるに右側が貝殻の予言なんですよ。預かり聞くこととなんか予想みたいなことっていうのはまあ違うということで、簡単に言うとまあ神の啓示みたいな感じですよね。まあ、そんなんで未来のことはヨハネしか預かり聞くことができなかったと。それでヨハネの黙示録に書かれていることは非常に今の現代と当てはまるなっていうのがいくつもあるのがよく、まあもう本当にネットで有名な666に関してのことだけど、それだってちゃんとなんだろう、それを引き合いに出す人がちゃんと書いてないから、一体その聖書にはどう書かれてたのかっていうのは正確に把握している人はあまりいないですけど、右手か額に666の刻印が付されたものがしかこの世をうまく生きれなくなって、 お金もなくなり、食うものも食べるものもなくなるであろうという具合に書いて あるのがヨハネの黙示録なんです。そこまで、一連のそこまでを666に関しては知っと書かれていることに関して知っておかないと、ただ666は悪魔の数字だとか、例えばオーメンという映画があったけど、ああ髪の毛をかき分けたら666が6があって、お母さんが山犬で、人間と山犬のハーフで悪魔的なことをするみたいな映画がまあありましたが、あれだって聖書に書かれている666とはまた違うわけですね。じゃあ聖書以外で例えば有名なものってのは司会文書とか、発見された司会文書とかあるけれども、それだっても666に関しては別に書いてないでしょ。ということは黙示録、世紀末の黙示録を知るには、ヨハネの福音書がまあ一番有効で、やたらとめったらと世の中でスピリチュアリストの中で騒がれている666っていうのは、その一連のことを知っとかないと、あーバーコードに666が入ってるから666だとかっていう解釈の仕方だと、その何て言うんですかね、断片的すぎる。なんかあいつはリーゼントだから不良だみたいな、その10羽一からげ的な、分かってないのにこうレッテルを貼るみたいなことになっちゃってるけど、ヨハネが666という数字を出してきたっていうのは、そういうことが書かれている刻印の話で、その刻印は頭の、ね、てっぺんとかバーコードみたいな形じゃなくて、書かれているものは右手もしくは額もしくは右手、正確にはずつ忘れたけど、とにかくそれが書かれているんです。それ以外のことは書かれていませんね、666に関しては。で、666とは獣の数字であり、皆様の、知恵でその謎を解いてくださいということが書かれてあり、僕はツイッターで AI テルコさんっていう人をフォローしてますが、その人しか今のところその回答を言ってないですが、666とは獣を表す数字であるという具合に聖書に書かれています。そして666の獣というのは何かというと、人間であるという具合に AI テルコさんは言ってますね。これは素晴らしい。これは神智学者たちがもう何百年何千年とかかって、666は獣を表す数字って言ってるけど、じゃあ666の獣は何だろうという論争は非常に多く繰り広げられました。それで仮説として、だからオーメンという映画は仮説として山犬じゃないのかなとというところであって、山犬じゃないんじゃないのってもう言いますね、僕は。人間を表す数字だっていうのは非常に的確だと思うし、額に666の数字をあてがわれるってこと、それから右手に666の数字をあてがわれるっていうこと、これは一体何なのかな。額ですから前頭葉ですよね。だから額に666っていうものをあてがわれるっていう現象自体は現れてないんですよ。で、右手に666の刻印をっていうことを考えてみると、刻印であるから非常にこう決定的なものでなくてはいけない。で、666の刻印に値するものは何なのかなって考えると、腕時計なんかはね、なのかなとか思うけど、大体の人は腕時計って左につけますよね。だから、あ、じゃあ右手の666というのは何だろうっていうことに関しては、その刻印の、意味はやっぱり紐解けないですよね。ただバーコードとかってそういうものが あるってことは、まああるんだろうってことと、あとね、都市伝説の関谷明夫があれチップを手に注射で入れるっていうのをなんかやってたけど、あれは一番該当するんじゃないの、刻印ということになりますよね。だから米粒大のナノチップを入れて、そのナノチップがあることによって、そのナノチップを利用することによって まあ、例えばどこだっけ、スイスとかどこかヨーロッパのどっかで実際に社員に親指とかにそのチップを入れて自動販売機でこの物を買うのを買わせたりとかというような実験はありましたよね。だから、まあ、右手の666っていうのはそのナノチップの注射っていうので、これを右手に刻印ということであればかなり、近いと。じゃあ額の666って何なのかなと思って考えますよね。だからナノチップというものを頭にも入れてしまえというような計画もあるようですけど、その頭のどこに入れるのかなっていうのはテレビやらの都市伝説では放送されていません。でももしかしたらそれが眉間とか額とかにナノチップを入れることによって、例えばセキュリティのあるドアがそのナノチップがあることによって開くとかっていうテクノロジーは考えられるんで、まあ、いずれにしてもまあだからそういうことだと思います。その現在いろいろ買って放題やらコロナやらの詐欺の嘘をついてる人たち、こういう人たちが人を他人を意のままに操る、奴隷のように操るには失礼しました、どうしたらいいかということを考えた中でのそのナノチップって666っていう刻印に該当するのであれば、計画としては額やらに、ナノチップを額と右手に入れることによってそういうセキュリティとかの解除とかにつなげようとしてるんじゃないのかなということは予想でき得ますね。うん、ヨハネの黙示録の面白いところ、一番面白いと思ったのは当時2022年前の、なんだエルサレムだっけそこでは、あれですよ、あのまあもう当然馬車という技術はあったわけです。馬が車輪を引く。それでヨハネの言っている馬車というのは火を吹く馬車が、火を吹いて走る馬車が未来の世界にはあった。それはエンジンのことを指していて、まあ、もちろん排気ガスというのは非常に熱いですよね。やけどしますもんね。まず車の場合は長いからやけどしないけど、オートバイの排気ガスって相当熱いですよ。それを考えると火を吹いて走る馬車、なるほど。で馬がいない馬車って上に書いてるんです。これは本当に未来を見てきたんじゃないのかなということがヨハネの黙示録からは読み取ることができます。ちょっと話が脱線してしまいました。社会主義とクリエイティビティのことに関して今日はちょっと話したくて、ちょっと666の話が長くなっちゃったんですけど、メインテーマに戻ります。ただいま、時間的には15分ですね。ではメインテーマの、社会主義とクリエイティビティ、音楽とかそういうことに関してのお話をしたいと思います。さて、社会主義国家で素晴らしい音楽は生まれるか、生まれてきたか、生まれているかということに関して、生まれづらいなと私は非常に思いました。簡単な言葉で言ってしまうと、社会主義の国の人たちで我々日本人が目にすることができる人種、それは中国人であったりとか、あとはベトナム人ですね。ベトナムというのは社会主義国家です。でこういう人たちが、まあ何でしょうね、もうクリエイティビティにあふれてる音楽、例えば、まあ、エミネムであってもいいでしょう、それからビヨークとかああいうことであってもいいでしょう、 それから例えば最近で言えばバンドメイドとかベイビーメタルとか、僕が好きな音楽に偏っちゃいますけど、そうじゃなくても米津玄師でもいいでしょう、藤井風さんでもいいでしょう、女の人だったらダオコでもいいし、豆腐ビーツとかでもいいと思いますが、クリエイティビティにあふれている音楽、人が聴いてうわ楽しいな、あとはもちろん一番に出てくるのはトリコですね、中島一休さん、久美さん、こういうものが社会主義国家から生まれるか生まれ得るのかって言ったら生まれ得ない。で、歴史社会主義というものは、マルクスの、ものを、哲学書にしたりとか、いろいろな、一つの共産主義的なファシズム、簡単に言うと、国家が父であるみたいなファシズムですよね、社会主義というのは。ファシズムというのは国家が父で絶対であるという考え方ですから、こういう国から、クリエイティビティあふれる音楽などが生まれるかって言ったら生まれない。それが生まれない理由がいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ細かく分けていけばあると思うんですけど、それが何なのかなということを僕はこの54年間ずっと考え続けてきて、ある一つの答えが出てきました。それは、精神汚染ですね。精神汚染による魂の萎縮というところに尽きると思うんですよ、社会主義というのは。それしかしない。ファシズム、パトリオイズムとか、なんでしょうね、ワンワールド、共産、そういうものというのは、良い側面ももちろんあるんだけれども、人間個人個人にとってはもう汚染でしかないということですね、というのはとてもよく分かりました。人間には人間でバッと取りまとめると、手足があって、立って歩いて、頭があってというものですけど、じゃあ人間って全部みんな同じなのか、いや人間はみんな同じだって考えるのが社会主義で、ファシズムでありパトリオイズムだと思うんですけど、それをやってしまうと矛盾圧力が出てしまうと思うんですね。僕が小学校から上がって中学になった時に、この制服を着れとか、なんだかの校則とか、いろいろな学校での説明を聞いてすぐに、なんかこの、なんていうんですかね、形ある不定形のものを、お弁当箱みたいな鉄の箱にガチャーンと手足を引きちぎってまでそこに収めて、等分化していこうっていうようなイメージが14歳の僕の中には見えたんですよね。怖いな、なんか誰かいるな、ちょっと見えないけれども誰かそういうことを考えてる誰かがいるなっていうのがはっきり見えた。そんなことをずっと考えてたのが、僕はその中学校は栃木県宇都宮の田舎だったんですけど、豊里中学というところに通い始めて、それを思いました。怖いな、ベルトコンベヤーみたいなのがバー見えてきて、鉄の弁当箱が見えてきて、わー人間が流れてきて、人間の手足や頭の一部がちぎってもいいから、ガチャンガチャンガチャンとこう定型化していくようなイメージが見えて、冗談じゃないって腹が立った、もう腹が立ったというか、激怒に近い、憤りに近いものを 豊里中学のグラウンドでボケーとしながら感じたという記憶があるんですけど、まあ共産主義、ファシズム、パトリオイズムというのはまさにそれですよね。人間はみんな同じであるから、このルールに従いなさい。何か主張しようもんなら言い訳をさせない。そしてその統一日だけをコントロールする側は喜んでいると。それをうんと言ってしまえば、我々もその決められた弁当箱の中にガッチャンガッチャンガッチャンと収められていくと、今でもそれはそうだろうなと思っていて、それは正しかったんだという実証が、14歳ですから、僕54歳ですから、40年の時を経てもやっぱり変わらないですよね。うん、で最初はそれが汚染だということに、最初はというか、これが今現在汚染だということに気づくことができたのは、一つのきっかけはショパンです。皆さんは当然ショパンというものをご存知だと思うんですけど、ショパンはポーランド出身のミュージシャン、音楽家ですね。もう本当に珠玉の名作ばかりで天才ですよね。だから、まあ、バッハが確立したようなことからはみ出るようなこと、ベートーベンがその補足したことよりもさらに新しいこと、革新的なことを音楽を作ったし、それは例えばノクターンの何番だっけ忘れたけど、あのテンテンテンテンテンテンテンテレレレテンテンテンテンテンテンっていう曲があると思いますが、ノクターン、ノクターン、なんか薬のコマーシャルで使われてましたよね、ノクターンって。ショパンのノクターンなんかは、例えばシーケンサーで僕は入れたことがあるんですよ、自分で弾きたくて。で楽譜も持ってるんですけど、ノクターンの、あのノクターンなんかをシーケンサーで入れて弾くと全然良くないんですよね。ところが自分でピアノを弾いてテンポルバートで弾いていくと、ルーズな感じで弾いていくとすごい。でもメトロノームにもシーケンサーにも当てはまらなくてどんどんずれていくと、これがだからショパンの凄さなんですけど、それはノクターン一つとってもそうだし、あまりにも有名すぎる別れの曲ってありますよね、エチュード E フラットだけなんたらなんたら長いんですけど、ちょっとすいません記憶してなくて。で別れの、ショパンの別れの曲も、タンタンタンタンタンタンタンタンタン、あれは不思議な曲で、ショパンの中で意図してそうやったのかどうかは分かんないんですけど、まあシーケンサーで入れてやっても非常によく美しく聞こえるんですけど、やっぱりその強弱を気をつけて、タイムラインだけすタイムラインを揃えてもすごくいい名曲なんです、名曲なんです。ただ例えばまあ A メロが8小節あるとしたら、8小節分の、7まではシーケンサーがっちりでいいんだけど、最後の例えば1だけをルバトにしてやるとか、あとはねテンポを遅らせてやるとやらないと、そのスパイスを入れてあげないと、やっぱりシーケンサーぴったりだとうまくいかないというのはあります。はい、まあ、その他にも本当ショパンはいろんな名曲を作ってますが、社会主義、ポーランド、当時のポーランドは社会主義であったとね。まあ、ドイツなんかがまあ影響しておりますが、で、ショパンは亡命したようですね。そして社会主義の国からの、ポーランドから逃れた後にショパンは宗教を書いていますよね。社会主義っていうのはどんなに、なんていうの、人間が生きていく中で悪影響を与えるかということを書いていますが、うん、 まあね、だから思いますよ、本当。やっぱ悪影響なんですよね。精神、それでそれが精神汚染だっていうことに気がついたきっかけは、僕が今やっている労働なんですね。まあ音楽で、その十分だったら収入を得れていませんので、収入がないと家賃を払う、光熱費を払うことができない。食はまあほぼかけない感じ。今いくらぐらいかかってるんですかね。2万円ぐらいかけてる、食として。チョコレートとかピーナッツとか、あとは結構最近ハマってるのがブブカの油そば。これが楽しくて、これを1日1個、体に入れております。ですから、まあ、食費としては2万円ぐらいなのかな。まあ、どっちにしてもその家賃とか払わなくちゃいけないので、今派遣で、倉庫で、労働をしているんですが、そこには、まあ、外国人がたくさんメインでいまして、ペルー人であったりとか、なんだろうね、であと、あ、フィリピンの人であったりとか、ベトナムの人か、その3つの国の人だな。うん、でほぼ構成されてます。95% は、ペルー、ベトナム、フィリピンの人で構成されている、現場ですね。でまあほとんどがまあそのベテランが多いで、ベトナムの人はそうね、ベトナムの人は結構最近だから、安倍とかが日本をめちゃくちゃにして何年前かしらね、あのいきなり日本にベトナム人っていうのが大量に入るようになりましたね。もちろんベトナムは社会主義の国です。でただ僕は中国人という社会、中国という社会主義の国の中国人とは19歳の時にすでに交流があって、その、後もいろいろ中国人とを見る機会がたくさんありまして、その変化の仕様っていうのはすごかったですね。まあ、それも言っとかなくちゃいけないのかもしれない、精神汚染ということを語るにあたって。まず最初、僕が19歳の時に出会ったヒョウさんという中国人の男の人は北京の人でした。で、新聞配達の寮にいまして、でたまにその友達が遊びに来るんです。同じ新聞配達やってる友達が遊びに来るんですが、それは広東語を喋ってた。で国はちょっと広州だったかな、だったような気がする。広東かな、広州だった気がします。でどっちにしろ、北京語と、広東の言葉は全く違うんですよね。まあ知ってる人は今においては多いと思います。で当時の北京なんかはまだ毛沢東の影響が全然あって、ガチガチの社会主義で、街を行けば人民服を着た人がほとんどで、人民服によく昔 NHK なんかで放映されてた映像なんか見ると、人民服を着た自転車を乗った大量の中国人みたいなイメージがあるかと思うんですけど、その時の中国っていうのはまだまだ民衆は全然貧しい、信じられないぐらい貧しい、3家族4家族5家族もう何家族もが一つの家に住んでいる。もう寝る時は本当に川の字どころか、そんなような状況が当時の中国。でもその後例えば福建の華僑とかが、 クリントン財団とかと仲良くなって、まあ、随分そのアメリカ資本が、まあ、中国に流れ込んで、そこからだから10年、そうですね、10年ちょっとぐらいしたらして NHK で街の映像を流して、それを見て驚いたのは、私服を着ていると、服装が自由であると、人民服じゃなかったという大きな変化で、街も発展して、普通にそのね、アメリカナイズって言った方が一番近いのかもしれないですよね。アメリカみたいになんか自由の国を謳歌しているような、いろんな建物とかいろんなものができていたと。社会主義の国ではあるけれども、まあそういう具合に変化して、それに伴って中国人って硬いっていうイメージがあったんですけど、なんかそういう柔らかさも、加わった感じに変化しました。このですから35年ぐらいの間での中国の変化っていうのはすごいかと思いますよ。それで、ではベトナム、ベトナムっていうのはもうね、何よりベトナムを考えるときに何より考えなくてはいけないのがベトナム戦争だと思うんですけどね。まああれがあったから、今のベトナムがあるという感じ。おかしな話ですよ。アメリカとあんな長いこと戦争して、で結果ベトナム戦争にベトナムは勝ったわけですね。それでアメリカは負けたわけです。失ったものも多かった。是が非でもベトナムにある資源や石油欲しかったと。で負けたと。世の中で知られてるのはそこまでですよね。で対してベトナムってすげえなというようなことしかなかったんですけど、その後にだからをベトナムを大きく分けると北と南になり、北がハノイ、南がホーチミンというところで、まあ、ホーチミンというのは人の名前ですけど、まあ、地域の名前でもある。で、イメージとしては南側が自由の国、北側が、まあ、社会主義。なぜ社会主義かというと中国に、支配されていたんで、ベトナムは、社会主義だということですね。でまあ結局ベトナム戦争にベトナムは勝って、あ独立国家みたいな感じなのかなと誰しも思ってますが、違うんですよね。だから私もそういうことを勉強しなかったというのが残念というか、勉強しとけばよかった。でそしてまた今学べてよかったと思ってるんですけど、ベトナム戦争、これ勝ってその直後に社会主義になってるんですね。ではこの章はもう30分経ってしまったので、また別枠で撮ります。それではさようなら。